はようございます。一言お祈りをしてメッセージに入ります。愛する天のお父様、あなたの聖なる皆を賛美します。今年1年最後のこの礼拝、この1年間あなたが私たちを憐れみ導いてくださり、主を私たちにたくさんの恵みを与えてくださったことをありがとうございます。今御言葉が開かれました。どうぞこの時をあなたが豊かに祝福してください。愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日の御言葉をですね、ご一緒にお読みできたらと思います。前の方にも掲げられていますけれども、ローマの8章28節ご一緒にお読みしましょう。せーの。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者のためには、万事が共に働いて益となるということを私たちは知っています。アメン。この御言葉に導かれて私たちはこの1年を歩んできました。この御言葉の通り、神様はたくさんの益、素晴らしいことを私たちに与えてくださいました。この1年間を振り返るとき、またこの向島キリスト教会が歩んできた100年の歩みを振り返るときに、私たちは神様の素晴らしい御業に感謝するばかりであります。先ほども皆さんからの本当に素晴らしいたくさんの証を聞くことができて本当に感謝をしています。新約聖書はもともとギリシャ語という言葉で書かれているわけですけれども、聖書のもともとの本文では、今日の聖書の箇所は私たちは知っていますという一つの単語から始まります。私たちは知っています。私たちの人生にはたくさんのわからないことがあります。しかしその中でも私たちが知っていること、確信できることがあるのです。それは神様を愛する私たちの人生に、どんなことが起こってきたとしてもその全てを神様は益と変えてくださるのだという確信です。ローマ8章の後半には、ここだけでなく、私たちは知っています、私たちは知っています、私は確信していますと力強い告白が繰り返されます。先が見えない、わからないことばかり、そのような状況の中でも私たちは私たちに与えられている確信の上に前進していくことができるのです。それが私たちクリスチャンに与えられている大きな恵みです。私たちは知っています。では私たちが知らないことは何でしょうか。私たちには知らないことがたくさんありますが、しかし今日の箇所の直前の部分を見ると、私たちの知らないことがはっきりと示されています。26節を見ると、私たちはどう祈るべきかを知りませんとあります。私たちはどう祈るべきかを知らない、そのような存在であるのです。私たちは時に自分たちに押し寄せてくる出来事のあまりの大変さに、何を祈ってよいかわからないということがあります。祈りの言葉すら出てこないということがあります。またそれとは逆に、私たちが熱心に祈っていたとしても、自分が何を祈っているかわからないということもあります。神様の御心とは全くかけ離れた、神様のためにも自分のためにもならない、そのような祈りを私たちは熱心に捧げてしまうということもあるのです。先月私たちはマタイの福音書20章からそのことを学びました。ヨハネとヤコブの母がイエス様に対して言います。私の二人の息子があなたの御国で、一人はあなたの右に、一人はあなた左に座れるとおっしゃってください。イエス様はそれに対して何と言われたでしょうか。マタイの20章22節イエスはお答えになった。あなた方は自分が何を願っているか分かっていない。 私が飲もうとしている杯を飲むことができるか。あなた方は自分が何を願っているか分かっていないとイエス様は言われました。彼らはイエス様に願いを打ち明けました。しかし自分の願いがどんなことを意味するのか、そのことすらも弟子たちは知らなかったのです。祈ることを知らない、祈る言葉を知らない私たちの姿をまた彼らのうちにも見ることができるのではないでしょうか。私たちの祈りも時として、いや多くの場合、この弟子たちと似たような祈りであるかもしれません。私たちは自分の思いに従って自分の望みを神様に打ち明けます。そしてその祈りが自分の思う通りに応えられないとがっかりします。しかし私たちはそもそも私たちが何を望んでいるのかすら知らないのです。何が私たちにとって一番良いことであるのか、どうすれば私たちは一番幸せに生き、どうすれば一番良い形で神の栄光を表すことができるのか、そのことすら私たちは知りません。私たちは祈りが聞かれないと言ってがっかり落胆しますが、しかし私たちはそもそも自分が何を祈っているのか、自分が何を祈るべきかさえ分かっていない、そのような存在であるのです。しかし幸いなことは、そのような私たちのために取りなしてくださるお方がおられるということです。26節27節をお読みします。霊もまた同じように弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきかを知りませんが、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるからです。人の心を見極める方は霊の思いが何であるかを知っておられます。霊は神の御心に従って聖なるもののために取りなしてくださるからです。アメン。私たちのうちにおられる聖霊様が私たちのために取りなしてくださるのだというのです。ここに言葉に表せないうめきとあります。私たちは時に祈りの言葉すら出てこないということがあります。神様に祈りたいけれど、もはやもう何と祈っていいのかもわからない、ただうめくことしかできない、そのような絶望的な状況を経験することがあります。しかしその言葉にならないうめきのような祈りにも神様は耳を傾けてくださっています。そして私たちがうめくときに、聖霊様が私たちと共にいて私たちのためにうめいてくださる、私たちと共にうめいてくださる、そして私たちのために取りなしてくださるのです。この聖霊様こそは神様の御心を深く知り、また私たちの必要を深く知っておられるお方です。私たちの知らない思いも及ばない神様の深い御心を聖霊様は知っておられます。そしてこの聖霊様はまた私たちにとって何が一番必要なのか、何が良いことであるのか知っておられるお方です。このお方が祈り方を知らない私たちのために取りなしてくださる、それはなんと幸いなことでしょうか。聖霊様が取りなしてくださる、その事実を知るときに私たちは確信を持って告白することができるのです。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者のためには万事が共に働いて益となるということを私たちは知っていますと。神様が全てのことを本当によくしてくださった、そのことを感謝を持って振り返ることができるのは、それら全てのことが過ぎ去った後でしょう。私たちが困難のただ中に置かれている時に私たちはその意味を知ることはできません。神様が何を その困難を通してなそうとしておられるのか、私たちには分かりません。そのような困難の中で神様にどう祈るべきかも分かりません。しかしそのような中でも私たちが確かに知っていることがあるのです。それは神様が良いお方であるということ、そしてこの良い神様が私たちに一番良いことをしてくださるということ、その神様のご性質を私たちは信じ、その神様に私たちは信頼することができます。そしてその確信を持って私たちは困難の中でも祈りを捧げ続けるのです。神様がおられるならなぜこのようなことが、そのように思える状況の中でも私たちは祈り続けます。何と祈ってよいかわからないような状況の中でも言葉にならない祈りを持って私たちは祈り続けるのです。その時私たちは一人ではありません。聖霊様が私たちのために祈っておられます。神様の御心を知り、また私たちの必要を知っておられる聖霊様が私たちのために熱心に取りなしてくださいます。そしてやがて時が来ると、私たちはああこの御言葉の通りだったと、神様が私たちに、私に一番良いことをしてくださったと、この素晴らしい良い神様に守られてここまで来ることができたと、そのように告白することができるのです。あるアイルランドの少女の話をして終わりたいと思います。少女の名前はエミー・カーマイケル。彼女は1867年12月16日アイルランドのベルファストというところで生まれました。彼女は裕福な家庭に生まれ、18歳までは快適な生活を送っていました。しかしその後父親が亡くなり生活が一変します。アミーは学校を辞め、母親と共に家に戻り、6人の幼い弟妹たちの世話をする生活が始まりました。そんな彼女が子供の時捧げた祈りがありました。神様どうぞ私に青い目を与えてくださいという祈りでした。目が茶色だったエミーはどうしても青い目が欲しかったのです。彼女は信じて祈りました。神様あなたは何でもできるお方です、私に青い目を与えてください。次の朝彼女は起きて真っ先に鏡の前に駆け寄りました。きっと神様は私の祈りを聞いてくださって、鏡の前に青い目をした自分がいるに違いない、そう期待しましたが、そこに映ったのは同じ茶色い目をした自分の姿でした。彼女は諦めずに何度も祈りました。私に青い目を与えてください。でも彼女の目は何日経っても茶色のままでありました。このエミーは若い時から貧しい人を助けることに熱心でした。彼女には神経痛という病があって、よく疲れ切って倒れてしまうことがありました。それでも彼女は教会の牧師先生と一緒に貧しい人たちに食べ物を配って歩きました。1887年エミーはイギリスのケディックコンベンションに参加し、中国宣教師ハドソン・テイラーの話を聞きます。その話に深く感動したエミーは自分の生涯を宣教師として捧げる決心をしました。最初は中国に行こうとしましたが、道が閉ざされ、日本で短い滞在をした後に彼女はインドへと使わされていきました。彼女はインドに渡って55年間一度も休暇を取ることなく、貧しい人々に神様のことを語り続けました。神様が全ての人を平等に扱っておられること、 彼らを愛しておられること、そして人の罪のためにご自身の一人子イエス様を送ってくださったことを伝え続けたのです。エミはそこでインドで幼い少女たちが寺院で売春を強制される姿を目の当たりにし、非常に心を痛めました。そこで彼女はドナブールと呼ばれる施設を建て、1000人以上の少女たちを保護し、養い教育する働きを始めました。幼い少女たちを救うためエミーは命がけで活動しました。外国人が入れないところにも彼女は変装して入っていきました。自分をインド人の中に紛れ込ませ、インド人の女性のように見せるため、コーヒーの粉を肌に塗って寺院を訪れる女性たちの中に入っていったのです。緊張しながらサリーを着てベールをかぶって鏡の前に立った時、彼女ははっと幼い時に祈った祈り、そしてその時鏡の前に立ったことを思い出しました。変装することができたとしても目の色を変えることはできません。もしあの時私が青い目になっていたら、あの時神様は私の祈りに応えてくださらなかったと思っていたけれど、でもそうではない。実は神様は私にとって何が一番良いことであるかを知って、一番大切な任務を果たすために、一番良い姿に私を最初から作ってくださっていたのだ。アミーは神様のご計画の大きさを知り、エミーは神様のご計画の大きさを知って、神様に感謝の祈りを捧げました。何を祈るべきかさえ知らない私たち、その私たちのために聖霊様が取りなしてくださり、すべてのことを益と変えてくださいます。だから私たちは祈り続けたいと思うのです。神様の前に祈ろうとするとき、本当に自分の祈りが足りないということを思わされます。取りなしの祈りを捧げるとき、思いつく限りの祈りの課題を挙げながらも、まだまだ祈るべきことはたくさん残っているように思われます。また時には何を祈ってよいか分からず、神様の御心から外れた祈りをしてしまうこともあります。茶色い目が与えられているのに青い目を求めてしまうこともあります。しかしそのような時も、私たちと共に聖霊様がいてくださり、私たちのために取りなしてくださり、すべてのことを益と変えてくださるのです。そのことを信じ確信して、私たちはたゆまずに祈りの手を挙げ続けたいと思うのです。この一年、神様はたくさんの恵みを与えてくださいました。万事が益というこの御言葉の通りに、神様は私たちの思いを超えて、また今年1年間も働いてくださいました。そのことを感謝しましょう。新しい1年も私たちと共に聖霊様がいてくださいます。そのことを覚えつつ、なお熱心に祈りながら、新しい1年に向けて進んでまいりましょう。祈ります。愛する天のお父様、神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者のためには、万事が共に働いて益となるということを私たちは知っていますと、御言葉をありがとうございます。この御言葉に導かれて私たちはここまで進んできました。なおもこの御言葉を握って前進していきます。主よ、どうぞ私たちにあなたが良いお方であることを信じる、あなたが全てを良くしてくださることを信じる、その信仰を 与えてください。そしてどんな時も絶え間ことなく祈り続けることができますように。私たちのことを愛しておられ、すべてを知っておられる聖霊様が私たちと共にいて取りなしてくださっていることを覚えて、私たちも休むことなく祈りの手を挙げ続けていくことができますようにお助けください。そして新しい年度も神様のなしてくださる素晴らしい御業を私たちが驚きと感謝を持って仰ぎ見ることができますようにお導きください。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。